具体的に言うと 前回18、19ページで荘園公領制が成立して、その中で、君たちに初めて、県知事が君たちの土地を今座ってる机、椅子、これを募集しようとしてきたと、それで、まあ、県知事の国司の支配に従ったタイプの人と、従わないで、じゃあ藤原氏とか言った貴族と、まあ、途中のトップの麻生さんとか言って麻生太郎とかに、ここで土地をプレゼントして、まあ、守ってもらうと、いわゆる荘園、新地系荘園となった2パターンに分かれたと思いますが、じゃあ前者の方で国家領になったなと、確か国司に募集されたなと、そっち選んだ人と、どちらか必ず片方で手を挙げてねと、はい、はい、OK、あと、はい、一方で荘園になったなっていう人と、うん、はい、同じぐらいなんでね、はい、ちょうどいいと思うんで、でも荘園の方がちょっと多いねと、うん、ということは朝廷の財政ちょっと苦しくなるんですよ、国司の財政も苦しくなるんですよと、そろそろ処分したいなーっていう時代が来るのと、はい、それが今日のお話なんだけど、今日の前提としてちょっと16ページ17ページに一旦戻りましょうかと、16ページ17ページの解説プリントをまだ読み終わってはいないと思うんでと、まあもう読み終わってる人いるのかな、もう読み終わってるよっていう人いる、もうすごいぞ、ね、はい、まあ、さらっと説明をすると、16ページのところの摂関政治っていった部分では、当時、天皇の、まあ、権威が、まあ、向上したこともあって、天皇の力は絶対的なものになったんで、だったら天皇と親戚になればいいんじゃないって考えたのが藤原氏で、藤原氏は、自分の娘をここで天皇に、嫁がせて、そしてその間に子供が生まれたら、その子供が次の天皇、まあ皇太子となって次の天皇になれば、これで天皇の親戚になることができると、このような、まあ自分の、まあこういった娘が子供を産んで、そして、天皇の母方のおじいちゃん、まあおじいちゃんじゃなくても別にいいよと、自分の妹とか嫁がせる形も構いませんが、と、こういった天皇の親戚となる場合、母方の親戚のことをこれを外籍っていうわけだけど、と、これを作るために藤原氏がやっていたことをと、これは16ページの時には、と、藤原氏以外にも、立花氏とか友氏とかいったものが、と、ここで、自分の娘を嫁がせて、そして外籍関係を作ろうとしてくるから、それを失脚させるために陰謀、陰謀、陰謀と、ね、具体的に言うと、まあ、昭和の変とか応天門の変とか、それから阿公の墳儀とか、いろんなもので、それからあとは正体の変とか、それから、まあ、あとは安南の変とかね、そういった、まあ、いちいち面倒くさい事件がたくさん起きて、まあ、この結果、下肢排斥と言われて、藤原氏以外の家柄は、結局外籍関係作れなくなっていくと、で、その後藤原氏が権力を確立した後の話が17ページのところで、この外籍関係というものを完璧に築き上げたのが、それが道長君ですと、ですね、17ページの右上の、右側の方の右上の系図を見てみると分かるけど、道長はここで娘を嫁がせてきて、4人嫁いでんのよと、ね、まあ、ここら辺に関しては語呂で覚えられるようになってるんで、そんな今は気にしなくて結構ですが、と、はい、最初の、まあ、長女である少子を、これを一条天皇のもとに嫁がせて、で、次の三条天皇のもとには2番目の娘の剣士を嫁がせてと、そうこうしていたら一条天皇と少子の間に子供が生まれて、五一条ご子作が生まれたから、三条お前天皇やめろっつって、強引に五一条天皇を即位させて、その五一条天皇のもとに、三番目の娘の意思を嫁がせると、この時に道長は高笑いが止まらなかったんだろうねと、この時に読んだ歌が、このようだ、我が世とその持ち月のかけたることもなしと思えば、と、この世はあの、ま、満月のように、と、俺の天下だね、と、俺の天下もこういったね、色あせることないだろうと、うん、正直突っ込みどころ満載ですけど、満月ってその後かけていくだけなんで、と、新月になったらどうすんのと、いずれ藤原氏のね、勢力も衰えるんじゃないかなって、僕だったら突っ込みを入れるところだけどね、と、うん、当時の藤原実助の日記の中ではね、ああ、素晴らしい歌ですね、とね、突っ込みどころ満載ですけどね、みんなで読みましょうって言ってね、まあ、一応場を盛り上げてるっていうかね、実はまあ、邪魔してるんですけど、と、はい、まあ、そんなのは放っといて、はい、で、その五一条と、医師が、まあ、これで突撃と、ただ結局子供は生まれなかったんで、今度はもう一人の、ご子作のもとに、今度は4番目の娘の騎士を嫁がせて、五霊星が生まれると、うん、五霊星は、うん、この人は、ひ孫でもあり、孫でもあるんだよね。ですんで、外籍関係に当たる天皇分かってなかったら、自分で、丸しときな、五一条、ご子作、五霊星、これが外籍関係に当たる天皇です。 で、1条と3条は、あと1条3条に関しては、だってただのあれでしょ、自分の娘婿の立場でしょ、だから別に血はつながってないじゃん。で、この間、5一条、5つだ、5令制の場合と、こういった、外籍関係を作るのがなんで重要なのと、こういった子供っていったものは、この時代、小生婚っていう結婚形態の、おかげで、生まれた子供っていうのは母方の実家で育てられてるんですと、だからずっとこのガキンチョは、お母さんの実家で育てられてるから、お母さんの顔しか見てないと、ね、で、お母さんの言うことばっか聞いて、お母さんがいいかいと、ね、私のお父さん、つまりおじいちゃんを船長関白に任命するんだよ、はい、わかりました、お母さんつって、これでずっと権力を握り続けるわけと。で、これを、まあ、日南から作ってくれた完璧な外籍関係を利用して、摂政関白を50年ほど務めたのが、その日南の子供である頼通になるわけだけども、と、はい、ただ頼通もその後外籍関係を作っていかなきゃいけないから、その後5一条、5作、5令制と、ここに自分の娘を嫁がせたんですが、ここで問題発生と、血が濃くなりすぎるとどうなんのと、いわゆるもうこれ、近親相関の嵐でしょと、ですね、結局子供は生まれず、と、男の子は生まれずと、最終的に、その、五霊星天皇の左側にいる御三条天皇がその後即位することになるんですと、ですので、この御三条天皇が即位するとこの人藤原氏の影響を受けてないよね、外籍じゃないからと、ですのでこれをもって摂関政治からその後天皇家に権力が戻るっていう、まあ、ターニングポイントになるんで、君たちはこの御三条天皇から、まあ、今回学習していくわけだけども、と、はい、それが、まあ、今日の20ページだ。はい、で、20ページのところで、はい、まあ、ここで、まあ、御三条天皇とかが出てくるけども、と、まず先にもう天皇の順番がこんがらがると思うんで、天皇の順番に関しては、覚え歌で、まあ、覚えておきましょうかと。ですので、まあ、すでに、平安時代まで歌は歌ったけども、と、94ページの4番目のところ。陰性期から鎌倉、前半の、天皇と具体的に言うと、上級の乱までの天皇を抑えればそれで十分なんで、ですので、まあ、覚えたのはアルプス一万尺でと、まあ、替え歌の定番だけど、まあまあ、ちょっと引っかかるのは世界史 の, あのあれだ、ね、中国の王朝とかぶるっていうのが問題点ですね。はい、こんにちは、と。で、後で、まあ、プリントを取っておいて確認テストの。で、まあ、あの、陰州新刊とか言って有名な歌があるでしょ。まあ、歴史総合で、まあ、古代の中国やってないから知らないかもしれないけど、陰州新刊春秋、聞いたことある人いるんじゃん。で、それは、まあ、日本史では必要ないからと、はい、ですので、まあ、日本史での覚え歌は、はい、上級の乱で、変わる中京天皇、後堀川天皇までで、十分と。その後は単発でちょいちょい出てくるぐらいなんで、いちいち一個一個一人一人順番を押さえていく必要はなし。 まあ、途中の近衛天皇に関しては、近衛は特に聞かれない。けど、まあ、覚え歌のリズム上、近衛は、一応入れておきました。あとは途中の二条天皇、六条天皇は全く出ねえから、ですので、それも飛ばしてますが、欠席連絡があるのがカーサーカーかな、いる？いない、ね、で、ということは、佐藤っている What？ どういうこと？佐藤っている？ What？ 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 あ、いいんだ、別に問題いい、あ、問題ねえ、あ、超人、あ、はい、OK、そしたらまた歌いますんで、録音したかったらスマホの順に、どうぞ。はい、で、OK でしょうと。はい、これで、まあ、天皇の順番に関してはおしまいと。あ、あと、あれですね、どうでもいいかもしんない、どうでもよくないんで、ウェブサイトの日本小劇場の、アクセス制限を、多分6月ぐらいに変えると思います。メールアドレスと、あとはパスワードどちらかを。なんで、いや、とんでもない事態が起きてまして、火曜日に去年の卒業生が、まあ、吉祥寺のね、子が、まあ、ちょうど早稲田工学部受かったらしくて、おすげえなーって。で、で、まあ、いろいろ話をしてて、でも先生、なんか学校で、四ツ谷で別に先生に習ってるわけじゃないのに、先生のテキストを使ってる子が友達にいたんですよね。はっ？どういうことだ？その時点で疑問が生じるじゃん。ね、で、で、それ俺が教えてるわけじゃない生徒なんだよね、と。はい、と、ね。で、学校の友達なんだよね、と。で、なんで持ってんの？と。なんか塾の先生が、と、なんかプリントで配ってくれるんだ、つって。で、あ、根本先生に習ってんだ、いいね、とか言われたんですよ。それ確実に元生徒じゃね？その塾の。多分塾校の個別かなんかのバイトをしてるやつだよね。僕パスワード変えてないのは、浪人、例えば浪人しちゃった場合、その時に、まあ、自分で参考用に見たい生徒もいるだろうなっていう、そういう善意から一応パスワード変えないでずっと同じパスワードしてたんですよ。まさかそんな悪用されて違法行為をされてるとは思いもよらず、いや、これ 100% 自体が勝てるから、さすがにその生徒が教えてくれなくて、教えてくれなくて、ちょっとその生徒の名前の、名前を教えてくれないかと、ね、その教わった先生とか、事故を教えてくれないかとね、もうそしたらもう訴訟で一発よ。単独デビュー。著作権侵害だから完璧な。で、まあとりあえず、じゃあもうアクセス制限変えようと。うん、それが一番。そらそうだろ。そらそうだろ。まさか、びっくりしたわ。俺も、こんなことするやついるんだって思わないね。性善説であった自分が間違いだったわ。はい、で、話を戻しましょうと。はい、そこから、まあ、とりあえず天皇の順番 OK として、と。はい、話を戻しますと。はい、20ページのところの、と。はい、外戚関係がまだ続いている時の天皇が、最後の、まあ、藤原氏のね、まあ、映画を極めている時の天皇が、一番左上にいる五霊星天皇と。はい、で、五霊星天皇の下にも、1045年に監督の荘園整理令っていうのが出されてるんですが、前回君たちは902年に縁起の荘園整理令を学習したよね、と。でも結局効果なし、と。で、1045年までの間にも、ここでもう何度も荘園整理令は、たびたび出されてきたんですと。もう十数回にわたって荘園整理令出されてきたんだけど、全部一斉も効果なし、と。なんで、と。結局これを全部国士に任せたから、国士は結局藤原氏の後には喧嘩売れないから、と。結局激甘な、荘園整理令になっちゃってるんでしょ、と。で、先生、なんでそんな激甘な荘園整理令出すんですか、と。だって外接関 関係のある天皇が続いているからだと。だから藤原氏に遠慮して、こういった激アガマな内容をずっと続けていたのが、1045年の、まあ、入試では全然聞かれない監督の荘園整理令と。で、今までの従来の右側、荘園整理令は国司に委ねられていたため、徹底に終わっていたと。はい、でも、その後、ついにこの外戚関係が崩れて、1068年、歴史のターニングポイントとして重要な天皇、後三条天皇が即位すると、彼は摂関係、藤原氏を外戚としないんで、もうそれ気にせずにガンガン容赦なく政策進められるよね、と。で、そこから家庭教師として、まあ、そう、抜擢された人物だったり、大江の正久と、あとは源諸房の、大江の正久の正っていう漢字に丸をしておけ。ちなみに大江の正久とか、大江家とか菅原家っていうのは、代々家柄として学者の家柄なんで、めっちゃ頭いいですと。大江の正久のひ孫に、鎌倉時代に大江の広元が出てくるし、と、大江の広元の子孫には毛利元就がいます。
やばくね。
そう、だから大江家ってやばいの。もう名字聞いただけで菅原さん、大江さんって聞いたら、もうその時点で、あ、頭いいなってわかります。もしも頭あれだったら、偽物です、それ。
それは菅原と大江に対して、いや、菅原家、大江家に生まれて勉強できなかったら、それ、一族の恥だからと、それは一族からいろいろ言われていると思う。本人さん、かなり苦しんでいると思う。で、話を戻しますけど、と、
なんだっけ、まあ、昔教えてた菅原君、めっちゃできたしね、本当に。
気持ち悪かった。気持ち悪かったとか失礼な言い方してるけど、いや、まあ、できてる、できる、うん、できる具合が気持ち悪いと思うけどね。
まあ、言葉でちゃんと選ばないとね。はい、で、話をそれ、はい、戻しますが、と、はい、その大江の正久、源のおろしさを家庭教師に採用した後、この御三条天皇が即位した瞬間に、あー、俺の時代終わった、と、だってもう外戚関係崩れたからね、と、じゃあ俺も政治に興味ないわ、と、いや、さっさとも引退するわ、って、宇治に引退したのがその下、藤原の寄り道。寄り道の道っていう漢字間違えるやつは丸をしておけ、と、はい、は宇治に引退し、代わって、関白に弟の藤原の寄り道、同じように道っていう漢字間違えそうなやつは、寄り道の道と同じだよ、と、はい、丸しときゃいいけど、就任するも実権はなし、と、先生、関白って実権持ってないですか、と、これは解説プリントの17ページで出てきますが、摂政と関白って全然役割違いますから。天皇が要衝の場合にそれを補佐するのが、まあ、よく摂政とか言ったりするでしょ。で、一方で天皇が成人した後に、それの、後見人になるのが関白って言ったりするけど、どっちの方が力持ってますかと、まあ、そんなもの東大レベルとかで聞かれたぐらいなんで放っといて結構ですが、と、圧倒的に摂政の力持ってますと、なぜなら、その天皇がガキンチョであるから代わりに政治を行うのが摂政なの。だから摂政は天皇と同じってことですと、役割としては。一方で関白はすでに成人した天皇がいるんで、どんな仕事をするかっていうと、天皇が命令文書を出したりするときに、その時にそれに対して目を通す権限を持っているのが関白ですと。だから天皇がこんな文書を出したいんだけどっていうと、そうすると関白が、あ、すいません、ちょっと見させていただけますかと、あ、見るだけね、見るだけ。で、これできればこんな法令やめてほしいんですけど、まあ、見るだけじゃお前の権限なんてと、はい、じゃあこれ出すかって。ですね、関白って実は大した権限持ってない。はい、よく誤解がありますかと。はい、ですんで、まあ、そこから権限は持たず、と。で、後三条天皇は、ここで、じゃあ、徹底的に荘園処分していきましょうか。さっき荘園の数多かったもんね、と。ということは、朝廷の財源、どんどんどんどん減る一方でしょ、と。確か前回、国司が変わるときに、荘園に切り替えよう、切り替えようとか言ってなんかね、その時に切り替えたいなーって思った人とか言っていなかったっけ、と。戸籍そっちじゃなかった。ちょっと待って。うん、だね、そういったものとか処分していって、はい、国家領に戻すよーって国家領に戻していけば、国司の財源、朝廷の財政も立ち直るはずだよね。ですので、その下、1069年、ここで出されたのが、延久の荘園整理令ですが、延久の荘園整理令に関しては、年号をどうしても覚えたいっていう人は、登録しよう永久にとかで、登録しよう永久にです。登録。で、永久2で、登録で1069と。で、永久2までつなげると一応、延久の荘園整理令で、覚えられますと。延期の荘園整理令との間違いはなくなるよね、と。 で、目的は何ですかって言われたら、目的は、この荘園を処分することによって、右側と、遠距の荘園整理令の説明の右側、荘園を処分することによって、国家領に戻すことを回復させることによって、国家財政の再建を目指すと。で、今まで国司に任せていたからうまくいかなかったんで、じゃあ荘園処分のための専門機関でも作ろうよと。はい、それがその下、記録荘園研究所、略して記録所っていうのが設けられるわけだけども、と。はい、この記録荘園研究所がする仕事は、荘園領主と国司が提出した証拠文書である典型っていったものをと、これをチェックしてと、これをチェックする役員のことを、より有度って言ったりするわけですがと、これがチェックをしていくと、でも具体的にちょっとピンとこないだろうから、そこで図解のところを見ていきましょうか。右上の図解の丸1番というところだねと、頻度が分からない状態になっていると思うんで、確認がてらにと、前回君たちが、確かもともとは開発領主の立場にいたよねと、まあ、これは書いてないけど、と、開発領主の立場にいて、国司から土地没収されそうになったから、都にいる、ここで藤原氏とかなどの貴族に頼っていって、すいません、藤原さんとね、国司に土地没収されるぐらいだったら、藤原さんなどの荘園にしちゃった方が、まあ、税金も安く済むし、あとは出世するチャンスも生まれるんで、藤原さんに土地をプレゼントします、って土地を寄進するんでしょ？土地を寄進の部分、赤でアンダーライン。はい、そうすると、はい、その荘園となり、この土地は寄進地系荘園となり、開発領主の連中たちは荘園を管理する、荘園の代官である荘家に任命されたと、はい、ただ、これだけでおしまいじゃないですと、これだけじゃ荘園としてはまだ正式には認可されてませんと。なぜなら、これを朝廷にその後申請して、と、ね、すいません、と、あのさ、と、あの千葉県になった、あそこの土地なんだけどさ、と、あれ、あの、開発領主の土地から、と、俺様の藤原様の土地に変わったのよ、と、今度はあそこの土地に税金かけないでくんない？あいつら俺の元に税金を納めてるし、と、はい、ここで、冬とか不入の件を申請、冬を特に申請、と、はい、冬、赤の蛍光ペン引いといて、と、そうすると、朝廷のトップにいらっしゃる天皇だとか、それから、あとは、朝廷のトップである、太政大臣、左大臣、右大臣に構成されている太政官から、はいはいはい、藤原さんの土地に変わったんですね、と。で、だってこの天皇が、藤原氏と血縁関係、外戚関係にあったりするんでしょ、と。で、から、あとは太政官のトップには、藤原氏がいたりするんでしょ、と。自分で申請して自分で OK 出すようなもんよ、と。言っちゃえば、と。はい、で、ここから、天皇から、はいはいはい、藤原さんの土地に変わったんで、と。はい、じゃあ、おじいちゃんの土地に変わったんで、正式に、戦時という命令文書と、はい、文書を発行いたしましょうと。あとは、太政官から文書が発行される場合もありますが、これを太政官部と。太政官部はもう前回も出てきたよね。で、戦時に関しては17ページの解説プリントにも出てくるんで、そこ読んでれば、もう合計3回目の登場っていう感じになります。はい、でこのような証拠文書があれば問題ないと、ね、で、もう一回、荘園だった人手を挙げてと、ごめん、もう一回手を挙げて、あれ、うん、切り替えた人もいるかな、うん、じゃあ、うん、そうかな、布村と、ね、お前の主人って誰に土地を寄進した？例えばでいいよ、別に藤原氏でもいいし、お寺でもいいし、神社でもいいし。お寺、どこのお寺？なんか一生懸命テキスト見てるけど、ね、お寺の名前が出てこないって怪しいなと、ちょっとなんかこれ手続きもしかしてこれ嘘っぽいよねと、あとは石の荘園だっけ、うん、どこ、お前の荘園領主誰？遠略寺、うん、なるほどと、うん、それはちょっとさすがに手強いなと、ね、うん、じゃあ他にはね、4年も、荘園違うか、あ、で、駒田荘園だったね、あ、どう、お前の主人は？なんで遠略寺か、俺がさ、前回遠略寺だったら鉄板だよとか言ったからお前ら遠略寺選んねんだろうちなみに、あの、柏で面白い答えがありましたね、そう、お前の、荘園領主誰？お寺です。どうの？出雲の 出雲大社？それ神社。はい、100% アウト。
絶対嘘だから、
はい。そういったものを処分していけばいい。だからこういった証拠文書で嘘をついているやついっぱいあるんですと。で、実際、石井比叡山延暦寺からの文書ってある。ないです。はい、アウトみたいなね。はい、で、はい、こういった、ここら辺のこういった証拠文書の中に、バットと、はい、下に書いておこうかと。はい、荘園の中には、と、まあ、特にこの時代、藤原の頼通が全盛期を誇っている時代には、俺の土地で、一のところの怨霊なんだけど、とか言って、まあ一のところっていうのは、小一位である藤原摂関家の領地なんだけど、とか言って、嘘ぶっこいてる荘園が満ち溢れていたんですと。これは資料文中にも出てくる言葉なんで、それに対応して、今ちょっとその難しい言葉を教えたわけだけども、と。研究の荘園整備例の資料の中で、うちのところの本領って何ですかと、摂関家の領地のことを言ってるだけですと。はい、で、証拠文書のことを、これを県警って言うんだけど、と、はい、この県警の怪しいものが多いんで、と。じゃあこういったものを徹底的にチェックしていこうよと。それが記録荘園研究所、略して記録所ですが、ちなみにこういった図解に関しては資料にも対応して書いているんだけども、ここで証拠文書のことなんて言いますか、わかりませんと、記録証言研究所答えられて、逆に研究答えられないって意味不明なんですよね。で、まあ資料の中では遠久の記録所って初めて置かれたりけるワード、図鑑書の中では遠久の、この記録証言研究所というものを初めて置かれたりけるは諸国七道に、全国各地に、戦時や寒風、戦時は太政官府もないのに、荘園だとか言って言い張ってるやつが、まあ、満ち溢れて、北岸の仕事に邪魔が、支障が起きているからである。そこから始まってはい、そしたら、はい、図解のところは置いといて、左側の方、僕の確認に戻りましょうと、記録証言研究所は、ここで、より言うとか、それのチェックに当たっていくわけだけども、と、具体的にどういう基準で処分していくんですか、と、その基準がまずは1番目、前回1045年に監督の証言整理令が出されていたよね、と、それで監督2年、1045年以降に新しく出来上がった証言は全部禁止とします、と、はい、そして1045年以前であったとしても、県警が不明な証言や、北岸妨げにあるような証言は、県警があったとしても停止と、はい、具体的に言うとこんな感じかなと、はい、まず1045年から1069年までの間に出来上がった証言、全部ダメです、これは。ね、全部アウト。いきなり厳しくないですかと、ね、じゃあ1045年以前だったら、あと、以前だったら県警チェックしますと、ね、県警出して、ないね。はい、アウトと、ね、それからね、他にも、と、そうだな、うんと、戸籍、確かお前、あれだよな、国史から、あの、国画寮から荘園に切り替えたタイプだったよね。オッケー。あ、最初から荘園だった？途中でなんか、あの、切り替えた人いなかったけど、誰だよな。コモダか。あ、コモダアウト。国画の仕事に邪魔したよね。妨げになってるよね。だから、アウトってことです。はい、だから絶対に一人、あの、この、荘園に切り替えたい人って選んでるのは、ここのターゲットにするためです。そんな前振りを、してたんだと。はい、ですんで、はい、こういった荘園、国軍、妨げになるような荘園は、県警があったとしても停止と。はい、そして、はい、その下、藤原氏と外接関係がないから、接関係の荘園も整備の対象となって、特に天皇家と親しかった岩清水八幡宮でさえも、岩清水の岩っていう漢字、書き間違えるやつは丸をしておけと、はい、石清水八幡宮で岩清水八幡宮よと、は34箇所中13箇所、そんな数 はどうでもいいけど、一応教科書に具体例として載っているんで、一応挙げておきました。と、県警があったとしても、34箇所中13箇所、つまり3分の1が、これが、処分されると。ですんで、これによって、まあ、例えば石井とか、セカラとか、コムダの荘園は、アウトと、ね。ですんで、そうすれば、これが国画領に戻るよね。そうすれば朝廷の財政立ち直るよねと、国主の収入も、まあ安定するでしょうと、はい、そしたら各地から入ってくる、米を測るためのこちら、はい、マスの大きさ、これも全国各地バラバラだったんで、天皇が定めた千字マスを全国基準にしましょうかと、その下千字マスのマスっていう漢字書けないやつは丸をしておけと、いずれ大宝検事で京マスって似たようなものが出てくるけど、今はまあそんなものは気にしなくて結構と。はい、以上が、これが御三条天皇の時代なんですが、あと、御三条天皇は晩年に即位したこともあって、残念ながらそこまで長生きはできずと。はい、で、天皇の順番に関して、一番右下の系図のところで見ておこうかと。はい、御三条71、白川72、堀川73、鳥羽74代目なんで、自分で、はい、御三条71、白川72、堀川73、鳥羽74って書いておいて。はい、で、御三条天皇の後、子供の、白河天皇が即位することになるけども、白河天皇はそこから1072年に僕の確認に戻るけども、と、ここから、14年間天皇新政を、続けて、御三条と同じように天皇が自ら政治を行っていたんだけども、と、その後天皇を続けた14年の後、と、急に1816年何を思ったのか、と、もうこれ以上天皇やのめんどくせえな、と、じゃあ俺の子供のガキンチョの堀川に位譲るか、と、まだ8歳なんだけど、と、ああ堀川、堀川とね、ガキンチョと、何お父さんと、お前いくつになったっけ、8歳だよ、あと8歳、ね、まあとりあえずお前天皇お前に譲るわと、僕天皇8歳じゃできないと思うんだけど、大丈夫大丈夫、お父ちゃんが代わりに政治やってやるからと、こういったお父ちゃんとなると上皇と呼ばれて、元天皇だから上皇となるんだけど、これを院と呼んだりして、まあ元々住んでいた場所を、まあ御所のことを院と呼んだんで、はい、それが院政の開始ってやつ。僕の確認戻っていくと、1072年、白河天皇が即位して、しばらく天皇新政を継続した後、1086年、堀川天皇に上位して、白河上皇が院政を開始、出典は神皇昭登記、北畠近房の、まあ、出典ですが、まあ、この資料はちょっと難しいから、後々図解していきますと。で、年号どうしても覚えたいっていう人は、父ちゃんやろう院政開始とかで、父ちゃんやろう院政開始で、1086年と。有名な定番なプロジェクトですけど、父ちゃんやろう院政開始と、はい、で院政とは何ですかと、もともとまあこの上皇、元天皇である上皇とか、それからあとは出家すると法皇と、が住んでいた場所のことを院と呼ぶんだけども、と、そこから転じて上皇法皇自身のことも院と呼ぶようになるんですが、その下院政とは説明しろって言われたら次第レベルでもこの答えを書けばおしまい、上皇法皇が院の長という役所、これは後々説明するにおいて、嫡子嫡孫の天皇を貢献しながら実権を掌握する政治形態のこと、と、先生子供孫なんですか、はい、堀川と8歳で即位するけど20歳ぐらいになると政治に興味持ち始めるよねと、そうすると、あ、孫に譲れって鳥羽即位させて、と、で鳥羽をガキンチョで即位させた後、また大人になると、と、あ、また譲れってひ孫の代になってもずっと実権握り続けたのが白川上皇と、一番ヤバい人ですと、はい、で、はい、それをまあ院政って言うんだけど、と、ただまあここで気になることはありません、今さ、天皇新政でずっと白川天皇ずっと政治やってたよと、で天皇辞めて上皇となって、そうすればあと藤原氏がもう付け入る隙はなくなりますよね。藤原氏はこれがもしも天皇新政がついているんであれば、自分の娘をここでどっかしらの天皇に嫁がせて、その間に子供を産ませて、それを即位させることもできるけども、と、ここであらかじめもう、自分の後継者を天皇が、白川上皇が指名してしまえば、と、藤原氏が付け入る隙がなくなっちゃうでしょうと、ですんで、それが院政の目的なんですけども、と、なんで天皇を辞めんの？これ高校生の時に普通に疑問に持ったんだけど、はい、答えられると。 あ、天皇としての責任、天皇に責任なんてないよ、大丈夫大丈夫、気にしなくていい、天皇だ、俺天皇だって俺何も気にしないよ、首相と違うもん、天皇のままでも別に問題ないんですけど、これ簡単に言うと仕事が多いんですよ、天皇は。年間公務の日数半端ないよね、200日間だよ。え、君たちは上皇様が御年80歳で天皇を続けてるときどう思った？令和に変わる前どう思った？80歳で年間公務の日数、騎士、眠い？大丈夫？ね、で、はい、上皇様200日間の、こういった公務をこなしていたんですと。ちなみに、皇室典範では死ぬまで続けるようにって書いたんです、天皇は。バカじゃないの？本当いい加減にしろよと、ね、だからそれはもう皇室典範をただ改訂しろってずっと僕は言い続けてますけどと、はい、で話が取れたけど、はい、そこから天皇を辞めて上皇になると律令に縛らみがないんで、律令に縛られる天皇に対してだから毎回儀式とかで、こんな感じで、こういった儀式やんなくていいのね。で、上皇だったら気ままに、ほな、ちょっと遊びに行ってくるわ、って、沖縄行ってくるわ、とね、来週の授業休みね、みたいな感じで。いいなぁ。俺も陰性やりてぇなぁ、とね。で、はい、そっから、あ、それ、陰村って言うんだけどね。はい、そっからその下、陰の町、星印のところ、これは論述絡みなんで、君たちは放っといて結構ですが、陰や陰の町っていった存在は、律令に規定されていない存在で、律令にし、囚われない自由な政治、わかりやすく下に書いておこうか、と。天皇のままだと、律令の制約が多いが、と。天皇のままだと、律令の制約が多いが、と。天皇のままだと律令の制約が多いが、上皇なら律令に縛られない。天皇のままだと律令の制約が多いが、と。上皇なら律令に縛られない。はい、天皇のままだと律令の制約が多いが、と。制約の制間違えんなよ、こっちの字じゃないからね。こちらは幻影旅団の時のクラピカが、発動するやつです。通じないのは逆におかしいと思うけどな、はい、まあ、幻影旅団のツッコミどころが満載だけどね。普通あの軍隊で旅団って言ったら1000人はいるんですよね。10人もいねえじゃん。はい、話が取れましたけど、はい、律令の制約を、受ける、律令の制約が多いが、上皇なら律令に縛られない、はい、ですね。そこから天皇を辞めていっちゃうわけだけども、はい、具体的に、これを図解すると、図解というか僕の確認も含めて、そこから右側の図解ノートの、はい、すぐ下のところ、はい、陰性の仕組みについては図解で覚えた方が手っ取り早いんで、とまずそもそも陰性が行われる前の、政治の仕組みっていったものは、朝廷のトップにいらっしゃる天皇とか、それからあとは太政大臣、左大臣で構成される朝廷が、まあ、これが政治の中心でしたよね。と具体的に言うと、トップには天皇がいらっしゃって、これとある資料では、天皇のことをこれ在位の君っていう風に書いているんで、あえて資料対策として在位の君、青でアンダーライン、君主として位に即位しているから、だから在位の君と言って、でその天皇の政治を補佐する形で太政官に太政大臣、左大臣、右大臣とか大納言とかなどの藤原氏などの上級貴族がいて、と今までの政治の仕組みは諸国に命令を下す際に、とこの天皇やせからさ太政官から命令文書を発行するんでしょう。天皇から出される命令文書はもう2回目の登場だな今日、戦時と、それからあとは太政官から下される命令文書が、太政官府、もう3回目の登場だけど、太政官府に関しては太政は省略しても構いません、単純に官府って言ってもいいんで、資料文中でただ官府としか書いてない場合、まあ、まあ、官が出すものって言ったら人事官が太政官しか分かんないでしょ、それから太政官に決まってるでしょ、太政官府と、はい、が、これが、まあ、今までの政治の、柱だったわけですが、と、ところが今回ここで院が登場した、上皇法が登場したことによって、と、この、 が近所であるから、とそこで、この、上皇皇后院から、と、あ、が近所だ、ね、こんな政策を行えって上皇皇后が出す命令文書と、君たちは多分そのまま直線の矢印になってると思うけど、まあそれを院前と言いますか。赤の蛍光ペン。ということは、もうこの仕組みの時点で誰が権力者か一目瞭然でしょ。もうここで天皇よりも上の立場からこの国を治めている、この上皇皇后のことを治天の君っていうんです。だからこれから土地を寄進するんだったら上皇皇后が一番いいんじゃないですか、この時期だったら。はい、で、その上皇皇后の院政の特徴はこの下、天皇を貢献しながら人事権などの国政の実権を握る、掌握、赤でアンダーライン引いといて、と。でもさすがに上皇皇后も、全てのことを一人で行うのは無理だから、それの側近が必要と、はい、それを院の近親って言うんですが、脳はつけてもつけなくてもどっちでも結構と、はい、院の近親、赤の蛍光ペン引いといて、と。でこの院の近親に関しては、これはちょっとレベル高いけども、これは身分の低い元受領などを務めていた中華級貴族、受領層の中華級貴族が多い。緑でアンダーライン。なんで？まあこれを説明すると、院生って実は丸暗記してる受験生の大半だけど、論理的に説明するとめっちゃ面白いのよ。だから国公立の論述では院生結構好きだったりするんですが、なんか藤原氏の荘園が満ち溢れていた頃、ずーっとそれに対して、まあここで頭に来ている人たちがいたんです。国士たち。だよね。荘園が増えれば増えるほど国士はムカついてるから、だから藤原氏の摂関政治を抑えるには、元国士を務めていた下級貴族、中下級貴族を抜擢すればいいんですよ。この対立関係を利用するの。そうすれば藤原氏は政治にもう入ってくることはできなくなるよね。よくできてんねーと。で、この下の国面の武士に関しては、いわゆるまあ SP みたいな護衛ですが、これの理由に関しては後々やるんで、今放っといて、今ここで権力の所在が変わったんで、じゃあ誰に土地を寄進すればいいと、ここで、御三条とか白川に関しては荘園処分を進めましたが、途中でいずれ院政を行っていく鳥羽と後白川は方針転換しますと。別に荘園 OK じゃん、なんか俺に寄進すればいいじゃんつって。あ、そっか、発想転換カード。そう、だからそこから院への荘園がどんどん院に荘園を寄進するっていうタイプが増えてくるんで、あ、院領とか言われる院の荘園などが増えていくんですと。その数、鳥羽皇后が持っていた数だけでも200箇所あります。ですんで、と、そこからそれらを管理するためには、ここで上皇皇后院の近親だけでは、数に限界があるから、院の長という役所を設けて、そこにいる役人のことを、これを、院の長赤の蛍光ペンで役人は院士、はい、が緑の蛍光ペン。院の司って言っても結構ですが、あと、まあ、あ、なんだ、国士や軍事や、まあ、一の司みたいに、役人だったら司るっていう感じ使うだけね、と。はい、そして、やっぱり同じようにこの院の長に対して上皇皇后が院宣をここで下してと、はい、でそして、院宣をもとに院の長から院の領地に下されるのが院の長下し組って呼ばれるもの。ちなみに資料文では長の恩下し組って書いてあるんで資料対策として赤でアンダーライン。これを陣の総統府はどのように述べているか、昔は政治や太政官府が政治の柱を持って柱になっていたけども、この院政が始まってからは、院前だとか院の長下し組、長の恩下し組が、これが効力を持つようになったと、一挙にこの政治体制が変わることになったのであると、故に、昔はここにいた天皇だとか、あとは摂政官白、こういったものも、ただただ名前、役職ばかりの存在になってしまった。で、最後まとめてますと、その下のところ、これの図解の下のところを見てみると、はい、資料文の引用ですが、執 兵とは何ですか？疾兵、赤でアンダーライン引いて、はい、摂政関白のこと、赤の蛍光ペン、代わりに政治を取り行うものということで、摂政関白を指してますと。はい、や、在位の君、青でアンダーライン、とは、天皇のこと、青の蛍光ペン、も実権を伴わない名ばかりの、職、位となってしまったのであると。陰、神皇昇灯記、神皇昇灯記は赤の蛍光ペン。難しい資料だけども、こういう図解をしてみれば、ああ、なるほどね、って意味がわかるんじゃんと。はい、そしたら、左側の方と、はい、このような陰性を行うにあたっては、当然、掲載基盤が必要なんで、と、財源となったものが、左側の網掛けになっているところの一番、倍外観と、これは簡単に言うと、Y をもらうっていうことですと、具体的に言うと、情報承認、ここで僕が、下総の国の国士になりたいとしようかと、そしたら、上皇后のところに倍を持ってって、すいません、と、私、根本って言うんですけども、と、ここで下総の国の国士になりたいんですけど、と、分かった、と、ね、で、ワイは、と、持ってきました、と、分かった、分かった、じゃあ、ガキン順に伝えとくわ、おい、ガキンちゃう、と、ね、俺のガキ、と、天皇、と、根本ってやつが、武蔵、下総の国の国士になりたがってるから、任命してやれ、と、分かりました、お父さん、って、はい、ですね、それを経済基盤にするということ。はい、だから、位を売ったり、官職を売ったり、と、賄賂をもらうっていうこと。はい、それから、あとは2番目、公式領荘園軍って言われる、簡単に言うと、院の持ってる荘園の増加と、はい、これは、鳥羽上皇が途中で、まあ、荘園を増やすがいいんじゃないって方向転換したことで、鳥羽上皇が持ってる公式領荘園軍が、自分の娘に与えた八条女院領、女王はつけてもつけなくてもどっちでもよし、と。あとは、後白河方が長江堂に、寄付した、長江堂領、後白河方がそれぞれ持っていたものですが、と、どっちがどっちかは今は気にしなくていい。これ鎌倉時代にもっと覚えなきゃいけない、つなげなきゃいけない内容が出てくるんで、右側に P25 へって書いておけ。25ページで、まとめて覚え方はいずれ教えます。今無理して覚える必要なし。はい。そして、あとは米印の、もう受験生の大半が分かってない、まあ、治療国制度。まあ、学校とかでね、治療国制度の言葉だけは学習してるけど、治療国制度何なのって説明しろって言われると、分かりません。つってね、言葉だけなんか記憶にある人、と。いっぱいいるでしょ、と。説明しろ、つって説明できる人、と。いないの？浪人生でいないの？と。はい。で、右側の図解ノートの、これは丸2番のところの、はい、治療国制度を見ていきましょうか。と。はい。まず、朝廷のトップに、まず、朝廷に仕えていると、はい、トップに貴族たちがいますが、と。はい。図解のところね、と。はい。もともと、朝廷で働いている太政大臣、左大臣などの貴族には、と、丸一番と、給与が支給されていましたが、と、ところが、前回やったように、律令体制が崩壊して、と、朝廷が財政難に陥ってからは、と、このような給与は、実質もう支払われなくなってますと。ならバットが引いといて、別に何色でもいいけどね、と。はい、ですんで、本来はこういった貴族に対して給与を支給しなきゃいけないんだけど、この時代は有名無実かなと。ちなみに昔生徒にね、有名無実ってどういう意味で聞いたら、有名だけど無実な人です。そうかな、田中圭とかかな。中の面もそうだね。刑には当たらないよね。あれ民事だから。刑事問題じゃないから。でも、もちろん違うよ。はい、名はあって身はないっていうのが有名無実ですが、はい、で、先生、それでじゃあ貴族はやっていけるんですか？だって荘園持ってるから。ただ、荘園処分されたよね、一部。ですんで、収入減っちゃったんですと。ですんで、こういった貴族たちは、すいません、僕、太政大臣勤めてんのに、無給っておかしくないですかと、総理大臣やってて給料ゼロっておかしくないですかと、で、そこから貴族たちから反発が来たから、分かったよ、と。じゃあ、お前たちになんか給料を与える手段として、じゃあ、この貴族とか上級貴族とか寺社を、治療国士というものに任命して、一国の支配権を与えようと。赤でアンダーライン引いといて、と。 で、稚魚国種は緑の蛍光ペンですが、この稚魚っていう言葉の意味を知らないと、後々問題も出てくるんで、稚魚っていう言葉の意味知らなかったら自分でどっかしら空いてるスペースに書いておくけど、これは土地を支配することを稚魚っていうんです。江戸時代になると稚魚っていうのは稚魚鳥とかいう言葉で出てきたり、それからあとは他にも地方稚魚制とか商い場稚魚制とか、それからあとは、学校ですでに伝統の改革でこんな法令やったことある人いるんじゃん。揚げ地令っていう法令やったことある人いません、この中で。とあ、ないかと、土地のあるだったら、これ土地の所有権を召し上げるっていう法律ですですね、土地募集っていうか、で、まあ、土地を教科書は土地を召し上げるからこの字でもいいよって言うんだけど、歴史上は本来だったら上の字が正しいですと、資料を召し上げるっていう法令だから、はい、簡単に言うと所領募集ってこと、はい、で、はい、この地業国主っていうのに任命されると一国内の支配権、地業権が与えられるんだってと、どういうことと、下田さんに好きなようにしていいよっていう権限もらえるんですと。じゃあ下田の国の国主とかにもなっていいんですか。全然なっていいんですよ。ただ、これ下田の国の国主なんかにはなりたくないんだよね。とだってこいつ太政大臣、左大臣、右大臣務めてんだもんと。でしょ、今の何たら大臣やってて千葉県知事になりたがるやついる、いないっしょと、ですんで、まあ、バットと貴族は、国主にはなれない、まあなりたくない上級貴族ね。太政大臣が武蔵の国の国士、それはむしろ、ね、左遷っていうレベルだよね。でも先ほど稚魚国主に任命されたことによって一国内を好きなようにしていいよっていう権限は認められているんで、と例えばと、その、下総の国の国士、この千葉県知事だとかをそれを、任命することができるんですと。そこで、自分の子供とか兄弟とか娘のことでいいよと、自分の子供に対して、あ、まあ、ガキンチョウと、まああれだろ、まだ役職ついてないだろうと、下総の国の国士に任命してやるよつって、はい、丸三番、ここで、はい、自分の子供たちとか兄弟とかを、国士に任命してと、で、下総の国に行ってこい、お父ちゃんやだよと、俺都の楽しい生活つけてそんなね、ピーナッツで鼻に詰められるような場所に行きたくねえもんと。そうだよなとね、一方で埼玉だったらね、あ、何もねえところ行きたくねえもんとね、埼玉本気に何もないからね、で、はい、そこからと、はい、ここで、はい、指定はと、現地に赴きたくないっつって、はい、行くの嫌がるんです。自分の代わりの家臣でも現地に派遣しとけ、はい、そして丸四番の下のところ、はい、家臣を代わりの国士として派遣するんですが、と代わりの国士と、はい、2文字開けといてと、で、その家臣が現地に赴いてと、はい、下王さんの国に、代わりに赴いて下王さんの国で税金の徴収に当たればいい、徴税に当たればいい。その家臣から貴族のもとに、税金がちゃんと納められますよね。これなんかこうどっかでやってない？現地に赴かない国士なの、そいつ。こいつ代わりに現地に赴く代わりのやつなの。2文字でそれぞれ書け。先週やったばっかでしょ。もう答え速攻出てたんじゃん。あ、復習は当たり前のことだけど、その日か次の日とかにやれよ。じゃないと君たちすぐに忘れるから。容認と目だっけ。
復習すればいいさ。次の日か今日に決まってんだろっつって、お前1週間経って忘れてんだろっつって、はいっつって、お前の頭鶏と同じなんだからっつって、はいっつって僕だってそうだよ、1週間経ったら忘れてるよ、1週間前に何食べましたか、はあ、納豆ご飯だなっつって、みんなが毎朝納豆ご飯だから俺は一番健康にいいから納豆ご飯プラス卵をかければおしまいじゃん、はい、なんかし、はい、で、いわゆる容認と木材を利用して、これで、下田の国に支配できるわけだけど、治療国制度のメリット、これ何カ国に支配することが可能である。例えばここで、下田の国、勝田の国、阿波の国、武蔵の国、相模の国の治療国主に任命してもらって、じゃあ下田の国には自分の長男を、勝田の国には自分の次男を、阿波の国には自分の、まあ、弟を、それから武蔵の国にはまた自分の、まあ、また兄弟を、それからあとは相模の国には自分の娘婿を、一族たちに任命して、で家臣たちを現地に派遣すれば何カ国でも支配できるよね。これを最大限利用したのが平氏政権です。平清盛は30カ国の治療国を持ってます。日本全国66カ国だからな。どれだけの経済力か、日本の2分の1を支配していたの。俺もそうなってみて、急になってることやめたぞこいつと、支配してみてと、はい、で、はい、そしたら、極の核に戻って、治療国制度が何ですかと、はい、左側の方戻るよんと、はい、米印の治療国制度とは、貴族への給与の有名無実化を背景にと、上級貴族や寺社を治療国主として一国の支配権を与えと、はい、分かりやすく言うんだったらここに、そして現地に家臣を派遣することで、その国からの収益を得させる制度ということです。そうすれば何カ国でも支配できるよね。あとは上皇法皇を自ら国士になる、陰分国っていうパターンもできるよね。治療国士になることもできるよね、はい、その上皇法皇を自ら治療国士になったものを陰分国っていうんですと、はい、他にはマリオン版の一国平均役は、これは頻度は低いけどもと、例えば天皇の住んでいる代理とかが火事で焼け移っちゃった場合、臨時に課される公共事業費を一国平均役って言いますが、はい、君たち荘園国画料の違いがあったけども、荘園国画料に関してはもうこれ関係なし、皆さん、ちょっと臨時に代理の修復費用を出してください、天皇の住んでいる代理の修復費用をと徴収するんで、荘園と国画料をちょっとこれちゃんと把握しておかないとと、で、どっちか荘園だっけ国画料だっけっていうのを把握しておいて、あとはどのくらいの面積だっけっていうのを把握しておくために、その下一国平均額は、荘園の国、一国内の荘園国家料を問わずに課された税金で、その下、国家が作成する大田文、大田文の大っていう字に丸をしておいて、はい、太いっていう字じゃないからな、大きいっていう字だからな。なお鎌倉時代にももう一回出てきますが、そっちの方が頻度は圧倒的に高くなります。でこのような経済基盤をどこに費やしたかっていうと、これを仏教に注ぎ込んだのと、なんでと、まあ、理由に関しては、まあ、17ページで出てくる当時の仏教界の末法思想っていうのが背景にあるんですが、と、まあ、簡単に言うとさらっていうと、と、この時代1512年からは世も末となるって仏教界にやたら宣伝されていたんです。それを末法っていうんですと、で、まあ、これ釈迦が死んでからちょうど2000年後に当たるんだけど、と、釈迦が死んだ2000年の、ちょうど2000年後の1512年からは、もう世の中世の末となって、もうろくでもないことが起きるぞと、天災、それからあとは戦乱、疫病、飢饉、そういったものが絶え間なく起きるであろうと、でこれが1万年間続くんですと。だからコロナ禍が起きたでしょ、末法だからなんですよ。でしょ、いろんなこういった天災が今起きてるのは末法の世だからです。2052年末法1000年です。そして9000年後続きますんで、ね、あと残りの、ね、まあ、約9000年間、ね、末法の世を楽しみましょう皆さん、ね、その間に人類、ね、生きているかどうかっていう問題ですね、で、その末法の世の中だから上皇后どうしますと仏教界に突っ込んで出家しといた方がいいですよ、出家するっつって、ね、お寺作るっつって、はい、その下のところ丸一番、はい、六正寺の建立など造寺造仏と、はい、末法思想に基づいて、お寺作ったりするんだけど、白川天皇が作ったものが法正寺と、それからあとは堀川天皇が作ったのが尊正寺、もう基本この2つを押さえときは十分ですと、白川天皇の法正寺で十分。ちなみに、もしもこれ、先生白川天皇っていう部分を上皇とか皇后って書いたらどうなりますか、あ 別に丸です、だって白川天皇が、これは天皇を辞めて上皇そして出家して法皇だから別に同一人物なんで別に上皇法皇 天皇上皇法皇どっちでも結構ですがただ、さすがに、堀川天皇の時代に院政を行っていた人誰ですかとか言われたらそれはせめて白川上皇か法皇にしてください天皇が院政を行うのはさすがにおかしいでしょっていうことはい、だから上皇法皇とかそこら辺を気にする必要はないよってこと。はい、で、あとは他にも大正寺とか炎正寺、上正寺、まあ僕は正正寺って呼んじゃうけど、はい、炎正寺と、先生、こんなの覚えられませんと、全然出ないけど、どうしても覚えたいっていう生徒は、右側とかに空いてるスペースあるから、はい、覚え方は再生放送延々ととかでいいんじゃん。で、最小字、で、上小字って読むけど、正小字って読めるから、まあ、再生、放送で、法で、法小字の法、で、総で、損小字と、それからあとは、延々とで、延小字、漢字違う延小字。まあ、6小字選べ、なんてくだらない問題は、まあ、法小字、損小字を押さえるときは十分ですけど、と。はい、ただ、こういったお寺に行くだけじゃ、新人深さがアピールできないから、不安な場合は、その下のところと、はい、丸2番と、寺社参詣、お寺とかのお参りに行けばいいんじゃないと、はい、具体的に言うと、熊野三社にお参りに行くのが熊野詣で、と、それからあとは、高野山金剛無事にお参りに行くのが高野詣で、と、はい、まあ、この中で熊野詣に関してはそうだなと、うん、今でもまあ、行われたりもしますよ、と、なすなら熊野っていうのは、これは、古事記に出てくる有名な話があるからですと、日本の初代天皇である神武天皇が、大和の国を拠点にする時のお話でと、彼は大和の国にちょっと入れずと、和歌山県の熊野で、迷子になってたんですと、で、これ大和の国に行きたいんだけどこれ行き方わかんねえんだよなどうしよう どっちの方角に向かえばいいんだろうつってで悩んでいたらそこにちょうど、一羽の鳥がやってくるんだけどと、その鳥がやってきてとその鳥が、まあ、奇妙な、形をしている、とある鳥なんですがこれ、サッカー好きでわからないやつがいたら、切腹もんですと。こんな感じのね。もうね、ここが。はい、さて、この動物、この鳥、何ですか？わかんなかったら、サッカー好き、はい、サッカー好き。ファッファッさっきの、移動前の池袋港で、ずっと、野球 の大谷翔平の話ばっかしてる人たちばっか先生ばっかでさこっちサッカー好きだから正直大谷興味ないから、うん、僕は久保君の遺跡とかそっちの方が気になって三笘の遺跡が気になってしょうがないのになんでその話が盛り上がってないのって心の中ではね、ずっと、うん、言ってたんだけどと、問題はスタッドランスの、降格ですよ伊藤純也それからあと中村圭介どうすん中村圭と圭介は誰やね中村圭とどうすんねんとはい、この動物分かる人足3本日本代表の試合見てら出てくんだろパンパラパランパンパンパレアエーエーっていう足3本のヤタガラスってやつです聞いたことない見たことあるよっていう人はいそうヤタガラス得意だよねはい、ですんで、はいまあ、そのヤタガラスが、それが、熊野三社に祀られてるんで、だから日本代表がワールドカップに臨む前には、日本代表の、日本サッカー関係者は、熊野三社にお参りに行って必勝祈願するんですと。ですんで、それ毎年、毎回ワールドカップの恒例行事だと。そのおかげで、まあ、2022年も2018年も決勝トーナメント行けばんじゃん。次はどうかなと。はい、で、その、ような、こういった仏教界に上皇がのめり込んでると、そうすると、たちの悪い坊主どもも出てきて、なんと国霊って言われる二つのお寺が、と、僧兵、下っ端の坊主を武装化させた、そしてこいつらによる豪僧を行ってくるんですが、先生、豪僧って押しかけに来ること。で、僧兵って先生何ですかと、武装化した坊主ですが、先生、坊主だ武装化したところで怖くないっすよと。君たち坊主舐めすぎ。こんな感じ。イスラム国じゃん。で、何だと思って、何だと思ってやってくんのよと。で、上皇、俺たちの要求聞いてくださいよと。お
お前ここどこだと思ってんの、お前もう御所だぞこの野郎と、出て行きやがるこの野郎と、
俺たち追い出すつもりですから、と、ね、俺たちの要求、ね、あの比叡山延暦寺の、とね、このね、荘園に税金かけるのやめてくれませんかね、と、お寺とか作ってくれませんかね、と、
ね、どこだと思ってんの、帰りやがれ、と
ね、でも最近お前たちの価値の厚さにはへきへきしてるからよ、と、最近ボディーガード雇ったのよ、と、おい北面の武士カモンって、で現地兵士が出てきて、おうおうおう、お前らお前らとね、俺の弓矢の餌食になりたくなかったらさっさと出て行け、出て行きやがれこの野郎、そんなもんで俺たち脅すつもりかと、俺たち本当に入れると思ってんのかと、余裕だ、簡単に抜いてやるのか、あれ持ってきちゃうぞ、そしたら、
あ、あれを、あ、あれ持ってくんぞ、やめてくれ、あれを持ってくんぞ、やめてくれ、おい、やるぞ、まあれ持ってこい、
わっしょい、わっしょいって。で、みこし担いできてもね。こっちとらよ、と。みこしじゃい、これ、と。ここには神仏が乗り移っとるんじゃいよ。ここに弓矢で見かけてみ、神仏の神と仏様の両方から罰が下るぞ、と。両方から来るか。それが、5を取ってるんですと。はい、そしたら、一旦休憩にして、その後、15分から始めていきましょう、と。はい、一旦休憩です。